北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。では今日も前半の得する話から北村さん、お願いします。
はい、どんな優秀な性能な自動車でもね、ブレーキがなければ怖くてとても乗っておられませんよね。
はい、
人間をね、自動車に例えますと、人間の欲の心はスピードを上げるアクセルのようなもんなんですよね。その欲というのはまず食欲、はい、睡眠欲、性欲ですね、まあ物欲、財欲ですかね、
はい、
それから名誉欲という5つの欲なんですよね。
はい、
ところがね、この話を夏にするときにはもう一つ予測が加わるんですよ。
夏にするときですか。
はい、この話を夏にしたら、まあ海水浴なんですけどね、はい、まあこの話はどうでもよかったですかね。
そう来るとは思いませんでしたけども、ね。はい、
その人間のね、5つの欲というものは放っておくとね、どんどんスピードが上がってますます強欲になり、そのための業がね、積み重なってついには地獄行きということにもなりかねませんね。
はい、この5つの欲という自動車の暴走スピードを落とすためにはどういうことを心がければいいんでしょうか。
はい、これはね、八正道、8つの正しい道という心のブレーキをね、8段階に分けて踏むんですよね。
はい、
まず第一のブレーキは正しいものの見方をすることですね。それは人を見るのにエコひいきの目で見たり差別の目で見たりしないことですね。第二のブレーキは正しいものの考え方をすることなんですよ。
はい、
それはやたらとケチケチしたり、人のことを羨ましがったり、ちょっとのことで腹を立てたりしないことですね。そして第三のブレーキは正しいものの言い方をすること。それはね、先生を先行と言ったり、おばあちゃんのことをクソババアと言ったり、人の陰口を言ったり、嘘をついたりしないことですね。第四のブレーキは正しい行いをすることですね。それは人を殴ったり傷つけたり、人のものを盗んだりしないことなんですね。
はい、
うん、第五のブレーキは正しい生活をすること。それはね、博打をしたり麻薬を手に入れたり、不節制なことをしないことですね。
はい、
そして6つ目のブレーキは正しく勤め励むこと。それは仕事を怠けたり事業をサボったりということをしないことですね。そして第7のブレーキは正しい信念を持つこと。それはね、強い意志を持って何でも人の言うなりにならないことなんですね。そして最後の第8のブレーキは正しく心を落ち着けること。ちょっとしたことにも慌てふためかないでね、クソ度胸を出すことなんですよね。
まあ、こういう8つのブレーキをいつも心に持っていれば、あなたのラジオを聴きの方の5つの欲という自動車が、最新型のポルシェのような車でも、50年型のちょっとくたびれてしまった車でも、決して暴走したりするようなことはないということでしょうね。
はい、長い間ね、京都の清水寺の館長をしておられました大西良家和尚はね、長生きをされた方なんですよ。亡くなられたお年は107歳でしたね。
はい、
大往生だったそうですね。
そのお年で立派な死に方されればいいんですけれども、うちの母もよく言うんですけど、 ボケて長患いだけはね、もう迷惑かけるし嫌だって言ってるんですが、お子さんはお子さんでね、やっぱりあのどこでもやっぱり地方の話というのを熱心に聞いておられますし、明日は我が身となりたくないと思っていらっしゃるんでしょうしね。
本当ですよね。あの地方医療で有名な早川先生の説によればね、地方になりやすい人とはまずやっぱり口数の少なく、人と話すのが嫌いで孤独な人なんですよね、それから頑固な人、それからぼやく人、そして短気な人、物事に感激をしない人等々なんだそうですよ。
まあ、地方症にならないためにはどういうことに気をつけたらいいんでしょうかね。
はい、あのいつもニコニコすること、
はい、
人とよく話をすること、
うん、
そしてね、新聞を読むこと、苦労を嫌がらずに何でも楽しんでやること、そして周りの人に感謝しありがとうを言えることと、いうことなんだそうですよ。あのぽっくり寺にねお参りするのもいいんでしょうが、こんなことを実行するだけでね、地方症が防げるそうなんですよ。まあ皆さん今からでもねすぐに実行してはいかがでしょうかね、
はい、
そしてある時阿弥陀様のお迎えが来た時に、両家和尚にあやかって立派な大往生ができますように心がけて、毎日を明るく過ごしたらどうでしょうかね、全ての人にありがとうと感謝をしながら生きていきたいもんですよね。
やはり朗らかに過ごすというのは大切ということですね。
はい、もうお金がなくっても構いません、毎日ニコニコして、ね、生きていきましょう。
はい、では後半のお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。北村さん、今日はこういったお便りをいただいております。はい、久しぶりに私の家のお墓参りに行ったところ、隣の人が教会を越えて我が家の場所に外柵を作ってしまいました。この場合勝手にのけてもいいのでしょうか。もし行けないのであればどうすればいいのでしょうか。
はい、あの墓地の隣の区画の人がね、教会を越えて外柵を作ったことは違法な行為ですよね。しかし今の法治国家においては、私人がね自ら違法行為を実力で排除することは原則としてこれは禁じられておりますよね。したがって勝手に隣の人の作った外柵を壊したり動かしたりしてはできないですね。強制的に排除するには裁判所の手続きによらなければならないからですね。
しかし黙って放置しておいてもいけないですよね。はい、時が経てば経つほど違法状態を元の状態に回復することが難しくなってきますよね。
あの誰にどのように請求するべきかはお墓についての権利がね、永代使用権である場合と所有権である場合で異なってきますね。
はい、永代使用権の場合はどうでしょう。
永代使用権は墓地所有者に対してお墓としての土地を使うことを請求できる権利ですね。したがって墓地の所有者は永代使用権者にお墓としての土地を使用させる義務があるわけですね。ご質問では隣の人によるその外柵の越境のためにね、お墓として十分に使用できなくなっておりますよね。
はい、この状態では墓地所有者は永代使用権者にお墓として使用させる義務を尽くしていないことになりますよね。
はい、ちょっと難しいんですが、まあ、そこで永代権者はね、あの墓地所有者に対してはみ出ている外柵を隣の人に撤去させるよう請求することができますね。その請求を受けた墓地の所有者は隣人に対して所有者または永代使用契約に基づいてはみ出た部分の撤去を請求することになりますね。
はい、一方あの所有権の場合はどうなりますか。
はい、これはね、はみ出された人が墓地の所有者である隣人に対して所有者に基づいて外柵の撤去を請求することになりますね。そのなおね、他人の土地と知らずにはみ出した外柵を作った時は10年間知りながら作った時は20年間経てば土地を時効で取得することもありますんで、これは十分注意していただきたいと思いますね。
はい、まあ、いずれにしまして気づいたらあの早めに対策を取った方がいいということになりますよね。
はい、そういうことです。はい、
はい、番組ではお墓についての質問を募集しています。おはがきの方は郵便番号 780-8550 RKC ラジオ北村の聞いて得するいい話係まで。ファックスの方は088-825-4249番、メールの方はパソコンもしくは携帯電話から高知放送のホームページ RKC ラジオ朝どれワイドの書き込みフォームからお願いします。お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないことを、いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸団地南、墓石のことなら人、心、コミュニケーション、石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。